ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアにおけるカフェル需給パネミック状況は正式に収束。日本はウクライナへの投資を奨励する会議を主催。最初のニュースです。インドネシア政府は2023年6月21日水曜日にカフェル需給パネミック状況を正式に取り消しました。この決定は、ジャカルタのモルデガ宮殿でジョコ・ウィドル大統領によって発表され、大統領官房の YouTube チャンネルを通じて放送されました。本日2023年6月21日水曜日以降、政府はパネミック状況を取り消すことを決定し、収束に向かいました。もちろん政府はこの決定により国家経済がよりよく動き、人々の社会経済生活の質が向上することを望んでいます。大統領はカフェル需給パネミック状態を取り消す3つの理由について言及しました。まずこの決定は WHO 世界保健機関によって行われたカフェル需給に関する国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態ステータスの取り消しに沿って行われたものです。第2にインドネシアにおける毎日のカフェル需給確認者数は0に近いことです。第3に血清調査の結果はインドネシア人の 99% がカフェル需給の抗体を持っていることを示しています。日本は企業のウクライナへの投資を奨励する会議を主催し、それは今年末から2024年初め頃に開催される予定です。林芳正外相は、日本はまた特に地雷除去、電力、農業などの基本的インフラ、民主主義の強化に重点を置いた様々なプロジェクトを支持て、ウクライナを支援する予定だと述べました。この演説は日本がウクライナに提供した76億ドル、113.2 兆ルピア以上に追加されるものです。日本の岸田文雄首相は今月初め、ウクライナのウラディミル・ゼレンスキー大統領に復興会議を開催する計画を伝えました。バリノ村来入国管理局は、外国人観光客の禁止事項と義務を記載したバコードを作成し、イーグスティング・ラライ空港国際線到着ターミナルの本人確認エリアに設置します。村来入国管理局長官杉戸氏は、強火電波サルで、この取り組みは外国人観光客の入国を容易にするために行われたと説明しました。外国人観光客がパルトで休暇中に規範や法律に違反しないように注意をする必要がある8つの禁止事項と12の義務があります。これらの禁止事項と義務は、旅客からバリ島を訪れる外国人観光客の数が多いことを考慮して、英語、インド語、北京語の3カ国語で規定されています。一方、他の2つの外国語、すなわちロシア語と日本語もこれに続きます。この取り組みは、多くの外国人観光客が規範に違反し、国外追放につながったことを受け、バリ島の法律や規範について外国人観光客に理解してもらうために行われました。禁止事項と義務の内容は、バリ州滞在中の外国人観光客に対する新秩序に関する2023年4月、バリ州知事スタッツに準拠しています。 インドネシアのディット・アリオテジュン・アオセネスポーツ大臣は、インドネシアに2017年のスペシャルオリンピック世界大会を開催する機会を提供するスペシャルオリンピックス・インターナショナルからの申し出を歓迎しました。この申し出は現地時間水曜、ベルリンでのペーペースペシャルオリンピックス・インターナショナルまたは SOI の最高執行責任者のリューラウ・リア氏が伝えました。この申し出は6月25日に閉幕する2023年ベルリンのスペシャルオリンピックス世界大会の開催後にジョコウィルルレトリーに報告される予定です。木曜日の西青少年スポーツ省の公式ウェブサイトが報告したように、青少年スポーツ大臣はこの申し出はインドネシアにおける包括性の発展に関する SOI の観察に基づいていると明らかにしました。それとは別に、もう一つ考慮すべき点は、インドネシアが数多くの国際的なマルチスポーツイベントを開催することに成功していることです。青少年スポーツ大臣は、インドネシアは初伝統上かつ象徴的な国とみなされているため、インドネシアにはドイツに続いて開催する機会があると述べました。ヨーロッパについてで、インドネシアはアジア代表を代表するにふさわしいと考えられています。米国は水曜日、与党軍事政権が外国供給源から武器やその他の物品を購入するために利用しているミャンマー国防省と銀行に行に制裁を課しました。しかし米国財務省はミャンマー石油ガス会社を含む主役を生み出す国有企業が国際市場へアクセスすることを強化すると述べました。ロイター通信社が引用したように、米国財務省は、軍はいわゆる残忍な弾圧を支援するための武器、装備品、及び武器を製造するための原材料の購入及び輸入を、制裁対象のロシア企業を含む、外国の供給源に依存していると説明しました。米国政府は2021年の軍事クーデター以来、国防省が少なくとも10億ドル相当の物品や物資を輸入していると非難しています。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はミャンマー危機解決における5項目合意についてお伝えします。タイ政府は2023年6月19日、ミャンマーに関する会議を開催し、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ベトナム、フィリピンなどの東南アジア諸国連合または ASEAN の一部加盟国の代表とミャンマー軍事政権の代表が出席しました。 インドと中国の代表も会議に出席しました。一方、今年議長国に就任したインドネシア、マレーシア、シンガポールなど他の ASEAN 加盟国は会議への出席を拒否しました。ASEAN 会議外で、ミャンマー軍事政権との非公式会談を推進するタイの決定は、ミャンマーの人権状況に関する国連特別報告者のトーマス・アンドリュース氏を含む多くの人々から批判を招きました。トーマス・アンドリュース氏は会議にミャンマー軍事政権の代表者が出席していったことは、この国では何も起こっていないことを裏付けているようだと述べました。ロシアはタイが開始した会議は、ASEANが合意した5項目合意が行き詰まっているか、進んでいないことを示していると考えました。したがって、ロシアによると、ミャンマー問題を解決するための代替オプションを検討する時期が来たということです。トーマス・アンドリュース氏の評価とは、対照的にインドネシア政府は、外務省関係者を通じて、これまでのところ、ミャンマー危機問題解決を支援するために、ASEAN 諸国の指導者によって合意された5項目合意の実施に進展が見られると述べました。5項目合意は、暴力の停止、すべての利害関係者との対話、朝廷と対話を促進するための特使の任命を求めました。さらに、ASEAN がミャンマー国民に人道支援を提供することを許可するとともに、ASEAN 特使がミャンマーを訪問して関係者と会談することも許可します。インドネシア外務大臣の地域外交特別サンブン・ラスワジャヤ氏は、インドネシアの資料の下で ASEAN は今年5項目合意の実施においてある程度の進展を達成したと述べました。進展の一つは、ミャンマーの紛争の影響を受けた国民が必要とする人道支援に関する共同評価の完了です。グラスワジャヤ氏によると、ASEAN はミャンマー紛争の犠牲者に援助を分配するための優先ポイントをマッピングすることができたということです。一方、包括的な対話を促進するプロセスに関して、同志はインドネシアが ASEAN 議長国として、ミャンマーのすべての利害関係者と75回以上の会談を行ってきたと説明しました。インドネシアはまたミャンマーを事実上統治する軍事政権や、野党軍政によって形成されたミャンマーの影の政府である国民統一政府とも接近しています。モラソワ・ジャイア氏が述べたように、インドネシア議長の下で ASEAN は、ミャンマー危機の解決に向けて、5項目合意の実施が前進し続けているよう、懸命かつ一貫して取り組み続けています。ミャンマーの危機は確かに非常に複雑です。また短期間で完了することはできません。この複雑な危機を解決するために、インドネシアが議長国を務める ASEAN は、包括的な対話という選択肢以外にいかなる選択肢も取りません。これは包括的な対話を過ぎて危機を解決することが、ミャンマーに永続的かつ持続可能な平和を生み出す唯一の方法であるという信念に基づいています。すべての当事者は、ミャンマー危機の解決に向けて、インドネシア議長国の下で ASEAN が追求する包括的な対話の選択肢を信じ、支持することが期待されています。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年は、インドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイ・ライティングコンペティションの形式です。そして、エッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 at gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。 当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は6月23日はバカンバル市の記念日のことから始めます。バカンバルはスマトラ島のリアウ州の州都です。バカンバルという名前は以前はセナペランとして知られており、当時はバティンと呼ばれる部族長が率いていました。16世紀セナペランは新興住宅地として発展続け、時間とともに市役川の川口の位置するパヨンスカキ集落に変わりました。バカンバル .go.id によると、セナペランはオランダ船の停泊所となり、当時の貿易コースにおいて重要な役割を果たしています。セナペランの発展は市役するインドラプラ王国と非常に密接な関係があります。アトニブカンバルとして知られているスナベランは、1784年6月23日にスルタンヤヒヤ治世下のスルタンモハマドアリ・アブドルジャリル・モアザ・ムシャによって正式に設立され、次にブカンバル市に記念日として指定されました。これまで6月23日はブカンバル市の記念日として祝われてきました。今年ブカンバルは生誕239周年を迎え、ブカンバルは尊厳を持って成長するというテーマを掲げています。次に6月23日国際花粉の日についてです。これは2011年から6月23日を国際花粉の日として記念しています。この記念日は決議 A レース65-189に基づいています。国際花粉の日は花粉の声や経験に注目し、花粉の権利と認知の実現を支援するために設けられています。国連の公式ウェブサイトが報告したように、この国際花粉の日の記念は、所属財産、土地、生産資源の公平なシェアへの過去世数に関する情報を提供することも目的としています。さらに国連は国政府に対し、花粉の権利が確実に履行されるよう要請しました。これらの願いのいくつかは、最終的に国際花粉の日の理由の一つになりました。最後に2012年6月23日、ウェストライフはアイルランドのクロックパークで正式に解散したことについてです。ウェストライフはシェン・フィナン、ブライアン・マクファデン、キアン・エガン、ニキ・バレン、マーク・フィヒリからなるアイルランド出身のボーカルグループです。ウェストライフはアイルランドとイギリスで成功を収めただけでなく、2000年代にはウェストライフの名前が世界中に知られるようになりました。彼らは1999から2005年の前に14枚のナンバーワンシングルを獲得しました。ウェストライフは1998年7月3日に結成され、2012年6月23日解散しました。7年間の活動休止期間を経て、ウェストライフは再結成し、ウェストライフ・ザ・トゥエンティツアー2019と題されたワールドツアーに乗り出すことを決めました。これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia. インドネシアのジョコ・ウィドドレトでは、2023年6月21日水曜日、ジャカルタのモルデカ宮殿で、レトリオ事務局の YouTube チャンネルを通じて、インドネシアにおけるカフェレジェッキューパネビック状況の取り消しを正式に発表しました。レトリオは廃止により、インドネシアは収束に向かうだろうと述べました。レトリオはカフェレジェッキューパネビック状態を取り消す3つの理由について研究しました。まず、この決定は、WHO 世界保健機関によって行われたカフェレジェッキューに関する国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態ステータスの取り消しに沿って行われたものです。第2にインドネシアにおける毎日のカフェレジェッキュー確認者数は0に近いことです。第3に形成調査の結果は、インドネシア人の 99% がカフェレジェッキューの抗体を持っていることを示しています。収束に向かいジョコ・ウィドドレトリは国民に対し注意を怠らず、健康的で清潔な生活行動を継続するよう指摘しました。さらに大統領はこの取り消し決定が国内経済の活力を高め、それによって地域社会の社会経済生活に質が向上することを期待しています。インドネシアにおけるカフェレジェッキューパネミックは3年以上続いています。インドネシアでのコロナウイルスの最初の感染者は2020年3月2日に発見されました。当年ジョコ・ウィドドレトリはカフェレジェッキュー感染症は国家災害であると正式に宣言しました。この決定は2019年カフェレジェッキューの拡散に伴う非自然災害を国家災害として指定することに関する2020年12月大統領令の発行を通じて行われました。カフェレジェッキュー対応タスクフォースの最新データによると、2023年6月21日水曜日の時点で、インドネシアにおけるカフェレジェッキュー処理数は6,811,444例だということです。この数字は最初のカフェレジェッキュー処理からの記録です。一方、この間、カフェレジェッキュー処理により16,1853人が死亡しました。パネミックの状況に対応して、インドネシア政府は、カフェレジェッキューワクチン接種プログラムを実施しており、現在も継続しています。合計2,3460万人以上がワクチン接種の対象となりました。2023年6月21日、水曜日の時点で2億380万人以上が初回接種を受けました。一方、2回目のワクチン接種の結果は、約1億7,500万人に届きました。これでインドネシア語を終わります。
Thank you. Voice of Indonesia.
Listan の皆さん、ボソナ Indonesia です。今日は西ヌサタンガラ州の観光地、カランダガン自然観光公園をご紹介します。西ヌサタンガラ州、ロンボク島は観光地として様々な魅力があります。例えば、ビーチの美しさ、海中の豊かさ、文化的習慣、スパスツリズム、山々、そして自然をベースにしたアドベンチャーツーリズムなどです。自然をベースにしたアドベンチャーツーリズムがお好きな方は、西ロンボク島の寸劇観光村エリア内にあるカランダガン自然観光公園をぜひ訪れてください。ここでは総面積 396.10 ヘクタールの森林地帯を探索し、静かな自然の雰囲気を満喫できます。また鳥のさえずりを聞きながら高い木陰の下の小道をたどれます。スージョーカランダガン自然観光公園ポトリックンバル、双子の娘タッキー、ツバメの洞窟を訪れるのが主な目的です。アクセスは簡単です。訪問者は、お外土を組み合わせた道を約2キロ歩くだけです。標高も高くありません。そのため、友達や家族と一緒に歩くのはとても楽しいアクティビティになるでしょう。しかし、さらに遠くへ冒険したい人のために、カランダガン自然観光公園には、バドウチングという観光客に最適な観光スポットがあります。つまり野生またはその自然の親父で行われる鳥の観察が必要です。カランダガン自然観光公園には数種類の鳥が生息しています。その一部はフロレスイグルスなど絶滅危惧種に分類されています。それとは別に、チャラプクリンジャニア、チャカカカヌチョクラもおり、どちらも純絶滅危惧種に指定されています。それ以外にも、カヒチャプランティン、チャカカスガイ、キンウダンビルなどもいます。この地域では合計56種の鳥が記録されています。これがカランダガン自然観光公園が自然観光化するを行う観光客にとって、好ましい目的地の一つとして人気を高めている理由です。特に動物に特別な興味や関心がある人に向いています。種類以外にもカランダガン自然観光公園はヘビウチョウなどの他の動物の家でもあります。ヘビは11種類あり、そのうち3種類は有毒です。つまり、マムシとコブラです。カランダン自然観光公園での自然探索に興味がある方には、ツアーパッケージがあります。外国人観光客向けには、300万ルピアから500万ルピアの自然ツアーパッケージが提供されています。地元の観光客は、100万ルピアから300万ルピアです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワラナワニです。今日はジャカルタ市創立496周年記念一連のイベントについてお伝えします。ジャカルタ市は毎年6月22日にその記念日を祝いました。今年、ジャカルタ市の創立496周年を迎えます。ジャカルタ特別州地域書記のジョコ・アグスヨの市は、ジャカルタ特別州創立496周年記念の一覧の活動が2023年5月22日から7月まで開催されると述べました。ピークイベントはジャカルタ特別州創立496周年と一致する2023年6月22日に開催されました。翌週はジャカルタ特別州創立496周年のテーマは、ジャカルタがヌサンタラのための検索になるであることを明らかにしました。ジャカルタ特別州創立496周年のテーマは、州都のスローガンであるインドネシアにとってのジャカルタの成功に関連しています。翌週はこのテーマは、ジャカルタが地域福祉と持続可能な開発を達成するために、すべての資源を最適化する用意ができていることを意味するとともに、インドネシアの他の地域にとって進歩のバロメーターときっかけとなることを意味すると述べました。ジャカルタ記念日の最初の一覧のイベントは、5月22日に中央ジャカルタのモナスでのジャカルタ特別州創立496周年の宣言で始まり、496ワナトリの包丁と数十本のチェンバカの木の植樹が行われました。この宣言がスローを受けて、2023年5月22日から2023年7月まで、ジャカルタ特別州記念日に向けた一覧の活動が開始されました。ジャカルタ特別州政府は、ジャカルタ特別州496周年を歓迎するために、再び様々な祝賀行事を開催しています。今年のジャカルタ特別州記念日は、5月21日から7月21日まで、ジャカルタグレートセールフェスティバル、5月22日から6月22日まで、敷地活動、6月4日から6日まで狭さ、6月14日から7月16日までジャカルタフェア、6月14日から7月16日までジャカルタコラボレーションフェスティバル、6月16日から7月3日までジャカルタ創造性フェスティバル、6月23日から25日までインドネシアコミックコンポップアジア、6月20日から25日までモダンスウィーク、6月24日に旧市街コミュニティパレード、および6月25日から30日までアーカイブ展示で盛り上げられます。6月22日のジャカルタ特別州記念日には、ジャカルタ特別州政府はカリバタ英雄墓地への巡礼を行いました。巡礼の後、ジャカルタ特別州政府はモナス地区でジャカルタ特別州創立496周年を記念する式典を開催しました。その後、ジャカルタ特別州地方議会の本会議も開催され、夜のレセプションイベントも開催されました。さらに、ジョコ氏はまた、ビジネス界を含む一般の人々に、それぞれの環境にジャカルタ特別州創立496周年の属性を導入することで、ジャカルタ特別州記念日のお祝いに参加するよう呼びかけました。リスナーの皆さん、これで終わるのは終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Namanis. Hey, hey, Namanis. Hey, hey, Namanis. Hey, hey, Namanis. Aku sangat rindu untuk bertemu setahun lamanya kau buat aku menunggu. Senang hatiku bertemu nona yang telah ku tunggu. Ingin rasanya ku bisikkan padamu I love you. Sangat rindu untuk bertemu berdua menari menuju ke lantai dansa.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。Mati rasa. Voice of Indonesia が再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は西ヌサタンガラの曲トゥトゥコーダをご紹介します。この曲にはみんなにいつも頑張ってほしいというアドバイスや教えが込められています。トゥトゥコーダという曲は過酷な生活を経験する村に住む子供の人生について歌っています。それでは皆さん、最後はエルファ・セシオリアが歌うトゥトゥコーダをお聴きください。これで音楽の広場を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。